青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは、弘前大学医学研究科、COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは、生命保険協会青森県協会理事で、朝日生命保険相互会社青森支社長の金倉武さんです。金倉さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今週は生命保険協会の活動についてということでお話をお聞きしていきます。の生命保険の会社っていうのはわかるんですけども、協会っていうことについてはちょっとわからない方が、私も初めて聞いたんですけれども、今週はそういったあたりについて金倉さんに、どういう団体でどういった活動をされているのかをお聞きしていきたいと思います。ところで、金倉さん、紙に長いに、倉と書いて、金倉さんと読みするんですよね。はいはい、そうですね。どちら？
はい、この名前はですね、福島県の浪江町の名前です。
そちらのご出身、
はい、そこにうちの一族がいて、はい、ですから金倉なんとかさんっていう人がそこにはたくさんいたんですけども、まあ、今いろいろ事情があって、まあ、宮城県とあと福島でも会津の方にこう分かれて暮らしてるということなんですけど、私自身はずっと父の仕事の関係で、京都で育ちました。小学校から京都。
京都、
はい、全部いいとこじゃないですかね。
あ、もうなんか嬉しいんですけど。
京都府向市っていうところですけど。
あ、はい、
なるほど。
じゃあずっと学生時代もそこで過ごされて、
で入社して、平成4年に、はい、私、42年生まれの今年年男で、
そうなんですね。
で平成4年に入社しまして、
はい、
はい、で大阪に6年。はい、いました。
そうなんですか、はい、大阪のどのあたりにいらっしゃったんですか。
淀屋橋と京橋、は
い、素晴らしい。
私実家が京橋のすぐ近く。
そうですよね。
そうなんです、ね、大阪はいいとこですよね。
そうですね、
はい、ちょっと柄悪いけど、はい、じゃあもう最初に、はい、朝日生命保険相互会社に
入社して転勤を繰り返して、昨年から青森に来まして、はい、ね、1回ですから冬も経験してます。
あ、そうなんですね。
そうなんですね。じゃあお仕事のその内容っていうのは結構こういろいろ変わるものなんですか。
いや、私はもうずっと一貫して営業です。あ、はい、まあ、立場はその都度違ってたんですけども、はい、まあ、当初は自分で直接お客様に伺うっていう仕事をして、はい、その次は、まあ、20人ぐらいの営業所の所長、
はいはいはい、
それを長くやりました、
。
で、今は青森支社ということで、はい、県内全体を、
う
ん、まあ、フォローするということで、
形
で今やらせてもらってますけど、ちょうど2年目です。
あ、はい、生命保険の会社って言ったら、はい、女性の方がすごく多いんだろうなっていうイメージなんですけど、やはりそうなんですか。はい、
まあ、割合にすると9割。
はい、
まあ、事務職とあと営業職合わせて9割は女性かなと、
うん、囲まれて、
まあ、そうですね、はい、
あ、そうなんですね。素晴らしいって先生。今結構こう世の中で女性の活躍っていうふうなことを言われてると思うんですけど、そういったあたり取り組まれてるとか、うん、あるいはその社の女性の方の活躍の状況とか、はい、どんなことがありますか。
う
ん、
まあ、生命保険業界においては、もう今に始まったことではなく、もう以前から女性が活躍してます。で、まあ、日々私もその女性のパワーに、圧倒されて、どちらかというとこう引っ張られて、まあ、今日があるのかなというふうに思うんですけども。
なるほど。
まあ、会社としましても、女性の役員であったり、はい、女性の管理職、はい、随時登用して。
あ、素晴らしいですね。
はい、従来とは全然ですから、会議なんかでも景色が違ってきてると思います。
すごいですね。なんか生き生きとした感じがね、ちょっと目に浮かぶようなんですけど、はい、ではこの後いろいろとお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さて、今度は生命保険協会についてお聞きしたいんですけれども、まあ、多分その生命保険会社が集まった集合体というか、なというのはね、想像はつくんですけど、協会というのはどういうことをなさってるところなんですか。
はい、青森県で生命保険、はい、の事業を展開している会社が19社あるんですが、はい、この19社すべてが協会には加盟しています。
はい、
はい、で、協会、まあ、生命保険の仕事をするときに、必ずその 登録のテストがあるんですが、そういった登録関係の、まあ、事務の仕事、さらにお客様、広くその会社特定せずにご質問ご相談したいというお客様に向けての広報活動、また生命保険の相談の窓口、その他、社会貢献活動であったり、あと警察との連携っていうのも我々、はい、仕事の一環の中にありますから、そういった窓口として、活動してます。
今社会貢献活動っておっしゃったんですけど、はい、具体的にどんなことをされてるんですか？は
い、我々地域の方がいて初めて、事業が成り立つという観念のもと、県内先ほど申し上げました19社合計で、従業員数にして5000名がこの青森県で生命保険の仕事を行ってるんですが、年に1回募金活動を行ってます。でその中で集まった大切なお金をですね、福祉巡回車、これ軽自動車なんですが、平成3年から県内の社会福祉協議会に、寄贈してます。また昨年からは、車椅子も同じように、社会福祉協議会に、昨年が20台ですね、で今年が15台、寄贈させていただきました。
じゃあ県内の、いろんなところということですか？
そうですね、各自治体、くまなくということで、津軽地区、南部地区、下北半島、その他介護福祉士の養成奨学金制度、
奨学金ですか？
こちらも小学生に対して月額2万円ですね、返済義務なしということで1年間、その他協賛助成広告というところでは24時間テレビへの協賛であったり、 あと献血活動であったり、あとねぶたの協賛ですね。
そうですか、
これも青森県とても大切なことだと思います。はい、でこういった形で活動しています。
保険協会さんがね、先生こういった社会貢献活動って、ね、私ちょっとなんか、正直すみません、失礼ながら、意外だなって、
そうですね、
思いました。
本当もちろん協会の会員でいらっしゃる生命保険会社各社さんが非常に重要なお仕事をされているわけなんですけども、今花子さんのお話聞いて、協会が果たしているこう健康とか福祉の領域で果たしている活動って非常に幅が広くて、本当に重要な役割を果たされているんだなということを感じましたね。
ありがとうございます。本当に素晴らしい活動、県内くまなくということで、この後もさらにお話をお聞きしていきたいと思います。さて今日は生命保険協会についていろいろとお話を聞いてきたんですが、これからの生命保険といいますか、どういった商品、あるいはどういった特徴傾向あるのかということをちょっと教えていただいてもいいですか？
はい、従来生命保険というのはまさに生命の保険ということで、死亡保障が中心で、掛け捨ての死亡保障、また積み立て型の死亡保障、一生涯の死亡保障、に加えて、入院した場合、手術した場合にいくらか給付をしますという、どちらかというとどこの会社も同じような商品を取り扱ってたんですが、これからの、商品ということになると、やはり医療保障ですね、がん保険に代表するような、生活習慣病に対しての備え、それも入院日数に関係なく一時金でまとまった給付を支払いして、治療に当てていただく、また再発に備えるといいますか、なった、結局一度受け取った方っていうのは、例えばがんにかかってでまとまってお金を受け取った方っていうのは、この保険入っててよかったと必ず思うはずなんですけども、もう一度入ろうと思っても入れないんですよね。ですから従来そのがん保険なんかも、そのまとまって1回でお支払いするものでは、今度2回目3回目の時の保証がないということで、当初からその再発しても繰り返しお支払いするっていう商品が今主流になってきてるのかなと思います。また新たな分野としては介護保険ですね。公的介護保障ではカバーできない部分に対して、我々民間の保険会社がお役に立つ場面というのはこれからも増えてくるのかなと。特に認知症の部分なんかも、老老介護であったり、最近は人人介護なんていう言葉もありますから、 どんどんそのご年配の方だけの夫婦だったり、もしくはご年配の方お一人で住まれてるっていうケースもあったりして、ますますその公的介護でカバーできない部分のフォローっていうのは必要になってくると思います。介護保険っていうのがおそらくこれから各社いろんな商品出してくると思います。
まず医療保険のところで、がんのほら再発って、結局今って働きながら闘病をするっていう方も、ね、結構いらっしゃって、その、もう病気になったら仕事も辞めてしまわなければいけない、そんなことにならないように、今こうやって繰り返しもらえる、いただけるっていうことであればすごく助かるのかなって思うんですけど。
そうですね。特に今金倉さんからご紹介あったように、やはり公的保険のサービスだけでなかなかやっぱ賄い部分って結構あるわけですよね。そういうのはやっぱまさにこういう生命保険の方が非常にこうサービスの多様化が進んで、どんどん皆さん長生きするようになってきてるわけですから、 そこはやっぱ安心して過ごすっていう意味では、こういう保険を効果的にこう活用するっていうのは非常に大事なことだなと思います。まさに生活の知恵でもありますよね。
これ介護保険って普通の、生命保険と同じようなシステムなんですか？いつの時点からでもこうかけ始めることができて、
40歳から、これは公的介護保険と
同じですね。それと別にその掛け金を払っていったら、将来そういった状況になった時に、いわゆるプラスでというか、自分でかけた分ももらえるということなんですね。
その要介護っていうのが5段階あるんですけども、そのどの時点で給付が受けれるとか、あとその介護状態になった時に保険料の支払いがいらなくなるとか、そのあたり各社商品の違いっていうのはあると思います。当然それに伴って保険料も違ってくるということですね。
こういった新しい保険について、私がちょっと勉強不足なのかもしれないんですけど、なかなかやっぱりこうやってお話聞けばね、すごくいいもので、で、必要だし、自分のこうライフスタイルに合った形で、どんどんこうね、利用というか活用していけたらと思うんですが、こういった情報っていうか、どういうふうにアクセスしていけばいいものですか？
基本的にお宅に伺ったり、職場に伺ったりするスタイルの会社と、あと、窓口で、こうお客様にこう来ていただいて説明するところと、あと、いわゆるネットであったり通販型っていろいろあるんですけども、協会としてはそのいろんな会社がありますから、ちょっと申し上げにくいところですけども、身近なその保険の仕事をしてる人間っていうのが、県内にも5000人いますから、信用できる方にこうご相談していただくっていうのが一つかなと思いますね。
まずは相談相手としても ね、保険会社の方って。
今の金倉さんのお話聞いてて、まず協会さんが非常にこう、生保さんがみんな一緒になって社会に貢献しようということで、素晴らしい活動されてるなっていうことを、一つ非常に感じたなっていうことと、あとやはり、私も今日いろいろ勉強になりましたけども、やはりリタイアしてから、現役をリタイアしてからも非常にこう長生きする時代になったわけですから、そうなった時に、まさに金子さんお話しあったような、老老介護とか、いう状況が、結構身近な問題として皆さんそれぞれに降りかかってくるわけなんで、そこでやはりうまくそういう公的なサービス以外のところの保険っていうものをうまく活用することによって非常にこう安心して老後を暮らせることができる可能性が高いわけなんで、そこはやはりその協会さんとかそれぞれが身近なところにある各生保さんなんかに相談されて、自らのそういう人生の設計っていうものをですね考えられたら非常に有意義な人生を送ることができるんじゃないでしょうかね。というふうに思いましたね。
はい。安心して長生きするためのプランニングっていうことですよね。ありがとうございました。